はい、こんにちは。今日も聖書から初めてのバイブルということで、マタイの福音書の9章の18節から38節で今日は覚えてみたいと思います。で、今日のところでこのイエスという方ですね、この方は一体誰なのでしょうということで覚えてみたいと思います。まあ、そのところを読む前に、前回のところの8章の27節を最初に開いてから、今日のところ読んでみたいと思います。人々は驚いて言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうか。これが一つの私たちに聖書が語りかけている一つのテーマであります。このイエスという方は一体どういう方なのだろうかということで、今日のところですと奇跡、まあ普通考えられないようなことをいくつも今日のところでこのイエスという方が行っています。で、10節から26節では2つの話がちょっと入り組んでいます。一つはこの街道管理者という人の娘さんが死んでしまって、その娘さんのところに行く話と、もう一つはその行く途中で20節から22節がちょうど括弧のように入ってまして、別の女の人がその間にさっと入りまして、その自分の大変な病気を治してもらったというそのことが記事が入っています。そして27節からですと、今度2人の目の見えない人がどうぞ助けてください、憐れんでくださいということで、このイエスという方に目を見えるようにしていただいた。そして最後のところですと、悪霊に疲れて口の聞けない人が今度口が聞けるようにしていただいた。そして35節からですと、もっともっと多くの人たちがこのイエスという方によっていろいろな病気を治していただいた。これだけこの短い間を考えただけでも大変たくさんのことが書いてありまして、最初の18節のところのお父さんでしょうね、このイエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道司が来てひれ伏し、私の娘が今死にました、でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返りますということで、この人のところに一緒に行ったわけです。そうすると20節で今度その中その途中で20節すると、見よ、12年の間長寿を患っている女の人がイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。この方の衣に触れさえすれば私は救われると心の内で考えたからである。そしてこの女の人はこの病気、大変長い12年も苦しんでいたんですけれども、この時この病気から癒されました。救われるとですね、まあ大変な苦しみ、12年間も苦しんでいたのが奇跡ですね。普通ありえないことです。この女の人はその時に瞬座にこのイエスという方の衣に触れさえすれば と言って、その衣の房に触れた。そうしますと、今までどうやっても治らなかったその病気がその時治りました。まあ驚くべきことです。それだけでなくて、このあとこの街道管理者の家に行くと、少女が死んでいたんですけれども、その少女を生かしました。25節で、群衆が外に出されるとイエスは中に入り、少女の手を取られた。すると少女は起き上がった。生きたということで、死んだんですけれども、この死んだ人を生き返らせました。ですね、そんなこと普通ありえないことですが、このイエスという方は死んだ人も生き返らせました。ところが、まあ、私たちはこのイエスという方だけかと思いますと、旧約聖書に死んだ人を生き返らせた人の記事が出ています。この旧約聖書の第一列王記というところの17章と第二列王記の4章というところで、それぞれエリアという預言者とエリシャという預言者がそういうことを、人を、死んだ人を生き返らせるということをしました。ですから、まあ旧約聖書の預言者かとですね、いうふうに思われたかもしれません。しかし、一体この方は何のために来たのかとですね、そうしますと、この多くの病人たちを癒してくださって、治してくださって、そして死んだ人まで生き返らせました。35節のところでこのこと書いてありますけど、それからイエスはすべての町や村を巡って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。御国の福音を伝えた、まあ、このために来たということですね。まずこのマタイの福音書の4章の17節というところに、この場の前に書いてありましたけれども、このイエスという方が公の活動を始められた時に、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからとユダヤ人に語りました。まずこのユダヤ人のところに来て、神の国がもうすぐこの地上に来るから準備をしなさい、神が支配されるこのユダヤ人を特に通して支配されるこの新しい国が、神の国が来るから、その準備をしなさい、神を信じない、そういう生き方をやめて神に立ち返りなさい、悔い改めなさいということを言ってですね、そしてその前触れのように、確かにそういうことが行われるんだということで、死んだ人も生き返らしたり、病気の人も治したりしました。まあこの方がいれば何も問題ないということですね。たとえ死んでもこの方がいれば生かしてくれるし、いろんな病気があってもこの方が何とかしてくれる。まあこの福島県は原子力発電所爆発して大変今多くの方がその何とかそれを復興しようとですね、問題を解決しようと努力してくれてます。でもなかなかこの大変なことです。しかしこの方は宇宙も作った方です。この方がいれば何の問題もなくなるはずですけれども、ところが残念ながらこのお方が来たのですけれども、この方を拒んで十字架につけて殺してしまいました。使徒の働きの17章というところをちょっと読んでみますけれども、このユダヤ人が拒まなかったならば、神様の国がこの世界に実現したわけですけれども、十字架につけてしまいました。 ですから今の時代はこのイエスという方を信じれば誰でも罪が許されますっていうこういう時代になりました。あの十字架がなかったならば誰一人罪の問題が解決することできませんでした。ところがこのユダヤ人のところに来たのですが拒まれたの、そして十字架につけられて私たちの罪の身代わりとなって死んで蘇ってくださったので、全ての人が今はこのイエスという方を信じれば罪が許されるばかりか神様のあらゆる祝福に預かることができますというこの福音が述べ伝えられています。そしてこの今の時代の終わりますと今度また中断されたこのユダヤ人の国家が建設されて、そして世界中がこのユダヤ人を通して祝福される、そういう時代がまたスタートします。でも今はちょうどその括弧のような時代だとこの聖書は私たちに教えています。そして今全ての人に神様はこのように言っておられます。17章の30節で、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今私たちのこの今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。そして全ての人が悔い改めてこのイエスを自分の救い主と信じれば救われます。でこのそのような無知の時代と書いたのはその前ですけれども、金や銀や石やそういう人間が作ったそういう神様を拝んでいる、そういうことをやめなさいということですね。この宇宙も作って人間も作った神がいらっしゃいます。そのお方を信じなさいということですね。そういう偽りをやめてこの本当の神様を信じなさい。ここでその無知の時代をやめて、今はそういうことをやめて悔い改めなさい、そして主イエスを信じなさいということですね。で31節もお読みしますと、なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方、このイエスという方ですね、この方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。ずっとそのままほったらかしってことはないっていうことです。この誠の神様を無視してそういう間違ったことをやっていれば必ず裁きが来ます。ですからその前に悔い改めなさいっていうことです。義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの宇宙も作って全てのものを保っているこの神は、この方を死者の中からよみがえらせてその確証を全ての人にお与えになったのです。今日私たちが開いているところではまだそこまで至っていませんけれども、この後このイエスという方が拒まれて十字架につけられて死んでその後よみがえる、でここではその裁きがあるその証拠確証としてこの方をよみがえらせた、だから神に立ち返りなさいとですね。そしてこの私たちの罪の許しが世界中で述べ伝えられています。で今日のところを見ますと、そのお方が特にユダヤ人に立ち返りなさいということで、この神の国が来ますその証拠ともなるように、このいろいろな病気を治してくださったり死んだ人を生かしたりしました。確かに神の国がもうすぐ来ているんだ、だから悔い改めなさいとここで教えているんですね。そしてこのマタイの福音書の9章で21節のところで、この方とこの書いてあります。この方で、この方っていうのはどういう方かっていうのは、このまた27節でこう書いてあります。 イエスがそこから進んでいくと、目の見えない2人の人がダビデの子よと言っています。ダビデの子というのはこのダビデの子孫からメシア、すなわちキリストという方がおいでになります。その方のことをここでダビデの子と言っているんですね。ですからこの目の見えない人は、あなたこそその神様が約束された王となってこの世界を支配されるキリストメシアですと告白したわけですね。そしてこの方がこの目の見えない人に、私にそれができると信じるのかと言われました。そして29節で、あなた方の信仰の通りになれと言われました。そういうことができるものであると信じるのか。この方がそういう方であると信じる、そういうことをこの聞かれました。そして前のこの21節でも、この女の人はそういうことができると、この方こそそういうことができる方ですと信じたとですね言っています。そしてこの32節見ますと、その人たちが出ていくと、見よ、人々はイエスのもとに悪霊につかれて口の利けない人を連れてきた。ここでイエスのもとにと書いてあります。誰のところに行ったらいいのかですね。私たちのこの永遠の問題、死の問題、罪の問題を解決するために、誰のところに、この人たちはイエスのもとに連れてきました。まあ、今私たちが伝えている福音も同じです。イエスのもとに、イエスこそその方ですとこの伝えているわけです。このイエスという方のもとに行きなさいとですね。そしてこの働きをする人のことが、今度、まあ、クリスチャンにちょっとそのことを考えて覚えてみますと、37節で、そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、ご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとですね。今私たちにとっても、クリスチャンにとっても働き手が必要です。まあ、こういう集会に、集ってですね、そして神様の働きに預かる働き手が必要です。クリスチャンと、主イエス様を信じてクリスチャンとなるってことは最も大切で幸いのことです。そしてそのクリスチャンとなった人が、今度はこのイエスという方を伝える、その働きにこういう集会で集まって、そして周りの方にこの福音を伝える働きに預かる。ですからできるだけこういう集まりに集まって、そしてこの神様の働き手とされる、そういうことを求める、それは非常に幸いなことです。ですからぜひ、まあ、このような集会に集って、そして神様の働きに預かっていただければと思います。そしてこの信じたということですけれども、私たちは今このイエスという方をどのような方として信じたらいいかということを少し覚えてみます。ヨハネの福音書の20章の30節31節ですけれども、31節お読みします。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。イエスという方をどのように信じたらいいか。神の子である、神ご自身であるということですね。そしてこの方がキリストである。キリストって何なのかですね。それをこの後コリント第1の手紙の15章というところに書いてありますので読んでみたいと思います。第1の15章の 3節、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは、キリストっていうのは何なのかっていうのはここで分かると思います。キリストというのは聖書、まあ、旧約聖書ですけどもに書いてある通りに、予言されていた通りに、私たちの罪のために死なれた方、すなわち私の罪のためにあの十字架で死んでくださった、そういう方なんだということ。そして4節では、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられた方であるということです。死んで終わりではなくて、死に勝利してこの罪の問題を解決したので、死からよみがえらされて、そして全ての人の救い主として、今この方を信じれば救われる救い主として神のもとに立てられている。そしてよみがえって、その五節ですと、またケファに現れ、お化けのようではなくて、ちゃんと体を持って、新しい死なない体を持ってケファ、ペテロのにも現れたし、そして最後にはこのパウロという人にも現れた。そういう方です。キリストというのはそういう方です。そういう方として自分のために受け入れる、このイエスという方が神のキリストであると、受け入れるということです。ですからこのイエスという方が来られて、特にユダヤ人のために準備したんですけれども、それが拒まれて十字架につけられて、この方が十字架につけられて、私たちの全ての人のための罪の救い、罪からの救い主として死んでよみがえってくださった。ですからこの方を信じれば罪許されます。しかし信じなかったなら大変です。この神の裁きにあって永遠に滅びる、恐ろしい結果になります。神様を無視してないがしろにして、そのまま進むわけがないわけです。罪のその刈り取りを永遠に自分でしなければなりません。ですからそんな大変なことですから、このイエスという方がわざわざ来てくださった。で、今日のところではこの方が特にユダヤ人のためにいろいろと奇跡をなさって、そしてたくさんの人を癒してくださった。そしてこの9章の26節のところで、また群衆を見て深く憐れまれたと、この言葉は断腸の思いというような意味があるらしいです。腹綿をかきちぎられるような、その思いを持って病気に苦しむ者、いろいろなことに悩む者に心を寄せてくださった。そしてそればかりか病気も治してくださった。それなのにこの方を拒んで十字架につけて殺してしまった、って、まあ大変なことですね。しかし今この方は今も生きて、蘇って生きてらっしゃって、誰でもこのお方のところに近づくなら、この方を受け入れるなら救われます。まあ、今日はそのことを少し覚えさせていただきました。今日は以上です。